それでは時間になりましたので、今日の宗教社会学の講義を始めたいと思います。今日は救いの方法と生活態度というタイトルでお話をしたいと思うんですが、前回救いということについて後半に少し議論をいたしました。特に救いの理念ということ、それから救いの前提として、真理論なり現世に対する、意味の追求における問題点ですね。特に現世を拒否する、この世は無意味であるとか、この世は罪の支配であるとか、この世における自分の地位が虐げられているであるとかという状況から救われたいという、その、願望といいますか、憧れといいますか、その思いが、その宗教を形作る上で、しかもそれがその社会をの文化を担う上で一つの理念となって形作ってきたというところを少しだけ議論した記憶があります。それで今日はですね、その宗教の理念がどのように社会生活に、あるいは社会行為に影響を与えたかというところが焦点です。社会学がこの講義の内容ですので、社会学から宗教を見る場合にですね、宗教の全てを見るわけじゃないんですよ。宗教のある一点、ある一つの点を特に見て、そこから分析するというか、中にこう入っていくんですが、どこがその社会学における宗教を見る目かといえば、それは生活態度という言葉になるんですね。つまり、その宗教的な教えなり、その宗教的な、その何て言うんですか、その教義と言われているものを人がですね、どのように受けて、それを実際にその人の行動において、その人の社会的な行為において、それが現れるかというとですね、その一番のポイントは、その人の生活態度。ですから、その宗教的な教えなり、救いの理念というものが、どのように人の生活態度に影響を与えたか。ここが、社会学の目なんですね。ですから、今日の講義は、実は、このウェーバーの宗教社会学の中においては、私は最も高いポイントですか、こうずっとこう上り詰めていきまして、一つのピークですね、クライマックスというふうにも言いますけれども、一つの難関であるかもしれません。言い方によっては一番ウェーバーの本領が発揮されているところかもしれないし、私はですね、このウェーバーの分析というか、その切り込みがね、非常に奥が深いというふうに思うんですね。こんなに深く宗教の救いということに対して、その人間の宗教的な行為ということに対して、こんなに深く理解し、こんなに深く分析して、こんなに深く明らかですね、その意味を誰もというか、そのことをね、真理として、これが真実だということで、そのことを提示すれば、それを本当に知りたいと思う人は誰でも理解できるという形に、この明らかにしたのは、私はウェーバーですね、最初ではないかと、少なくとも非常に深い時に非常に理解というんですね。そこがここの場所だと私は理解してるんですね。その中で、要するに、じゃあどういうふうに救いという理念が生活態度にその影響を与えるかというと、その影響を与えない宗教なんてたくさんあるんですね。どういう宗教がその人の生活の態度に影響を与えるかというと、いわゆる救いということが今すでに始まっている。その救われるってどういうことかって、
どういうことかって言われるんですね。
要するに今までのその状態から新しい次元なり意味のある世界に自分の状態がこう変わっていくということが一つの救いですね。そういう例えばユダヤ人の場合だったらば、その虐げられ癒められた状態からそうじゃない名誉のある地位、権力のある地位になっていくということ、それから仏教で言ったならば、そのいわゆるの、ね、これは非常に難しいですけども、その悟りとかそれから解脱という状態、ある人生の意味をですね、こう瞑想というものを通して捉えるんですね。それでこう何か分かったと、何か悟ったと、何か安心な境地に入ったというふうなね、要するに今までそうじゃない状態から新しい状態にこう入ったという場合に、それは一体どういうことなんだろうかというふうに社会学的に考えましたときに、その意味のある世界であるとか、その自分がその救われた状況から新しい状況に自分が変わっていったという状態、これがすでに今この時点でこの場所でそれが始まっていて、まあ、完成というかどうかは別としてね、来世に天国であるとか、それからその新しい浄土の世界であるとか、メシアの国であるとかっていうものは将来に期待されるんだけども、将来においてその救いというものは完成するんだけども、その救いのスタートがですね、今始まっている、そういうふうな教えが宗教の中にありますとですね、それは非常にその人の生活態度に影響を与えるんですね。これを社会学的には成果、いわゆる今までのその人間の自然状態というんですか、キリスト教的な観念でいうと、まあ、罪の状態ですね。罪を犯して悪を行っているという状態から、その罪が犯さなくて悪も行わない、そういう状態を救いというふうに言う場合に、すでにそのことが始まっている、すなわち罪を犯さなくなっている、神の命令を守るようになっているということが始まっているんですね。で、このことを成果、要するに今まで普通の俗の世界にいたのが、その聖なる世界のそういう生活の態度に、そういう行いに、そういう心にですね、自分の状態がこう常にこう変化してるんですね。で、どういうことがあるかというとですね、例えばその生まれ変わった、再生とか、それから新生とかっていうですね、いう言葉があるんですけども、その今までの自分に死んで、で新しい自分になったというふうな、そういう気持ちとかね、そういう考え方、これは宗教的な要素でありますけども、これをどういうふうに捉えるかというとですね、その新しい魂を自分は獲得した、あるいはその新しい心を自分は得たというですね、今現在すでにとこういう改心とかね、宗教的な概念で私は改心しましたとかね、生まれ変わりましたという時にですね、新しい魂を得たのに、ね、新しい霊を得たのに、新しい力を得たっていうんですよね。で、それが今現在のことを体験したっていうんだから、すでに自分の中でその新しい霊なり新しい魂っていうものがあってですね、でその聖なるものですね、その救いに意味のあるものにこう自分をもたらすものですね。で、それが今始まっているんですね。もちろんこの世にいますから、それが完全に現れたわけじゃなくてですね、それに向かって今歩みを始めたんですね。で、そういうふうな教えが宗教の中にありますと、今までの自分の普通の生活っていうんですか、自然的な
怒りたい時には怒ってですね、殴りたい時には殴ってですね、そういう自分の感情を大広げに表してたりね、それからこう人を殴ってもう何とも思わないその残虐的というかね、あるいはその自分の非常に利己的な、まあ、罪という場合にですね、その自分が自分中心だと、ね、その自分の醜さって何かって、その人のことなんかどうでもいいやと、自分さえ良ければ人が死のうが人が貧しい状態になればそんなことどうでもいいんだっていうような人に対して、それはいけない、それは宗教的な教えに反してるっていうふうなね、そういう状態になりますと、そういう今まで自分が行ってきた、やってきた悪いこととか、罪深いことということをですね、改心とか生まれ変わるって悔い改めるわけですね。悔い改めってどういうことかというと、そういうことを一切やめて、でそういうことをやらないようにしようと、生活において行動においてね、いうふうにはやっぱり言う場合ですね、まあ、実際にまた同じことやってるわけですけども、そこで、同じことを何回も悪いことない、今までその罪だとかって言われていることを繰り返しても、それ何とも思わない、あるいはそれでもって別にね、その状態でずっと行く場合ですね、ある時そういうことはやめてですね、自分の行いを正して、自分をコントロールしてですね、自分の生活をこういろいろこう調べてですね、自覚的にこういうことやっちゃいけないんだからやらないでおこう、で神はこういうことやれって言うんだからそれをやろうというふうなですね、スタートが始まるとですね、ここに、まあ、成果が始まるところですね。ところがですよ、一体何でもってそのようなことができるんだろうか、あるいはそのようなことをしなきゃいけないんだろうかっていうときに、結局あなたは救われたっていうんだけどね、一体何によって救われたって分かるんだろうかという気持ちがその人の中に入ってくるんですね。一体救いの保証っていうかね、私は救われたって今もう救いが私の中に入ってるってどうして分かるんだ。で特にですね、人間ですからね、悔い改めだって言いましたもんね、またやっぱりまた同じことやっちゃうんですよね。また同じことやっちゃって、例えばキリスト教的に考えると、再びその罪の泥沼にかかっちゃった。また元の木阿弥だっていうときにですね、その状態に落ちたときにですよ、まあ、落ちたとか上がったとかっていう考えですよ。一体落ちたのに、一体私は救われたんだろうか。救われたらここから上がってますじゃないの。まだ落ちたってことは結局私は見捨てられたんだろう。あるいは救った救われたと思ったのは単なる幻想だったんだろう。いう心理的なですね、不安が必ずですね、入ってくるんですね。そうするとそういう宗教的な人間の一大事、最も関心が上がってくるところですね。一体私は本当に救われたんだろうかどうか、そこが知りたいっていうことですね。その時にその救いの証拠はあなたが成果した、あなたの生活態度が変わっていったっていうふうに言われたらですね、一体私の生活態度が変わってたんだろうか、そこが問題なんですよね。でそこがですね、これがですね、一つの原動力なんですね。何の原動力かというと、生活態度ですね、こう自分で自ら神の命令に従って生活を改めようっていうね、そういう原動力がですね、ここにあってくるんですよ。でこれ能動的とかってこう言いますけども、
不安の中でとか、その、まあ、あるいはその原動力っていう場合にはですね、一つの緊張関係っていうんですかね、その自分が救われたのか、それとも見捨てられるのか、本当に自分は救われたのだろうか、一体何によってそれ分かるんだろうかっていうことがですね、自分のうちの中で葛藤の中で、で、その葛藤内、その圧力とかね、その緊張関係があってですね、その不安から、その気持ちからですね、その自分の中をですね、コントロールし、その自分の内情をですね、こう、自覚的に、その、支配しっていうんですかね、こう、組み立てていこうと、今までの自分の自然状態を、こう、冷めた目で見てですね、それをこう、方法的に、合理的に、倫理的に、その、作り直していこうっていうんですね。でそのことを、この生活態度と。で、この場合に、生活態度っていう場合にですね、何が入ってくるかというと、一つの目標に向かってですね、救いの目標なりねっていう場合にはですね、どこからどこに救われるのかっていう、その一つの目標なり、理念っていうのが与えられるんですね。そうすると、その目標が与えられると、そこに向かって、その自分をですね、その目標を捉えようとするわけなんですね。そうすると、そのためにはですね、ある方法が必要だと。どうやってその目標を捉えるのか。でその目標に向かうときに、この方法っていうのがいろいろあるんですね。で、特に、今日はそこまで話せるかどうかはまだわかりませんけども、目立った方法は2つあるんですね。一つはですね、これ、禁欲と言います。これはね、キリスト教なり西洋において特に特徴的にあるんですね。それからもう一つの方法はですね、瞑想って言うんです。これは仏教に特に現れるんですね。あるいはインドの方に特に現れる。要するに座禅を組んで、この心静かに精神を集中して、っていうのがこれは瞑想ですね。あるいは、インドではヨガという、技法がありますけども、ヨガというのは一つの技術ですけども、この三角であるとか、あるいは呼吸のこの調整であるとかっていうものを通してですね、こう自分の体をこう静かに落ち着けて、である一点のことにこう集中する、ヨガの技法というんですね。そういうものは、この全てこの瞑想という観念の中に入っている。でこのようなものを用いてですね、この救いの目標に自分自身も近づけようということですね。これが方法と目標です。で目標という場合には仏教の目標とですね、キリスト教の目標では目標が違うんですね。ですからその目標に達するための方法もまた違う。こういうことです。で、まさにその救済の方法という場合には、何をもって救いを達成するかですね。で、その場合に大きく分けて、その救いを達成するため の、 方法にはですね、2つ、方法っていうんですかね、その自分の力でもですね、達成する。一番典型的な仏教ですね。原始仏教ですよ。日本の仏教いろいろありますけども、その自分の力でもですね、この目標を達成するという努力ですね。それから大きくですね、それからやっぱり自分の力ではどうしようもダメだ。その他人の力、他人っていう場合にですね、救世主、救い主ですね。浄土仏教で言いますと阿弥陀様ですね、阿弥陀仏 の、 その力を借りてですね、救われるというですね。キリスト教で言うならば、イエス・キリストの救い主の力によって救われる、ね、その大きく分けて、その救われるという場合には、何でもって、自分の力でもってか、
他人の力、あるいは他の力でもってかというのをまず大きく分けることができるんです。これはこの自力宗教とか他力宗教というのは親鸞が最初にですね、明らかに唱えたことですね。で、それまでの親鸞がはっきり言うまでの仏教というのは全て原始仏教の自力ですよね。この苦行だとかお経を読むだとかその修練とかですね、全て自分の力でもって自分の今の自然状態を克服して、その阿弥陀仏の、阿弥陀仏って言うか、ブッダのこの状態に達すると、悟りの状態に自分の努力でもって達するとですね。それが、それまでの仏教だったんですけども、親鸞によって、でも私はそんなことできない。いうふうにですね、親鸞が自覚をしましてですね、これは阿弥陀仏によって使われるしかない。もちろん阿弥陀仏によって使われるっていうのはですね、それ以前っていうか、その親鸞の先生であったところの法然っていう人、それからその中国にですね、初めてこの浄土教が伝わった時に、要するに阿弥陀仏、救世主ですね、救世主が仏教の中に入ってきてですね、その人の力でもって救われるっていうのは前からあったんですね。死んだら何が新しいかというとですね、その救われるのはその阿弥陀に対する信心だというですね、信仰によって救われるんですね。方法が信仰だというですね、そこが新しい、しかも信仰のみというところが徹底的に親鸞が合理的ですね、彼の格闘を通してね、唱えた確立したところですね。ですからそういう意味ですね、宗教世界学的には親鸞の浄土真宗、これは一つのですね、典型というんですか、最もよくそのことが現れている信仰による救いの方法ですね、そのことをね、何によって私たちは典型的に学ぶことができるかっていうと、まず第一にそれは親鸞の宗教ですね、親鸞の思想、理想、救いの理念を学ぶことができます。それは今日の議題にちょっと入れないと思いますので、それは次回なりその次の回になりますが、これは今2つに方法とですね、分けることができるんですが、この自力の中にもまたいくつかあるんです。で、今日はこの自力の中を集中的にですね、議論をしたいんですが、まず、自力という場合にですね、儀式によって救われる、ね。つまり方法は儀式を用いて、ね、これを用いれば救われる、ね。それから、先に言ってきますけども、いわゆる善行ですね。良い行いに。良い行いをたくさん積めばですね、それによって救われる。そして、ここはですね、このことはよく日常の言葉でも儀式とか善行という言葉は聞き慣れてますよね。それをやれば救われるって、なんとなくそういう人もいるんでね、ある程度イメージがつかまると思うんですが、第3の、ここがね、ちょっと聞き慣れますね。自己完成によって救われるという道があるんですね。でこのことをですね、その時になったらもう少し詳しく述べます。ただ、一応、どういうものがあるかというとですね、自分をですね、自分が神のようになればいい。ね、生き仏、生き神様。昔から言われている人がいたんですね。そういう状態になるんです。これは良い行いをするのとちょっと違います。で、この中にですね、例えばその人格の完成、現在の日本の教育、その中の第1条、 どういうことが言われていますかというと、教育の目的は人格の完成にあるこれですね。まあ、そのようなものがこの中に含まれます。で、これは全てですね、自分の努力で達成することができる救いということなんですね。で、初めに儀式から議論を進めたいと思うんですが、儀式による救いってどういうことかと言いますとですね、まあ、神道に救いという観点はありませんけども、みそぎとかお祓いという言葉を聞いたことあるんですね。あのお祓いとか特に水着って場合はですね、あの、まあ、水で洗うかどうかは別ですね。それに自分をきれいにするってことですね。汚れたものをこう流れその洗い落としてですね、その清い状態になるってことですよね。お祓いっていう場合には何かこう悪霊って何か悪いものとか厄介なものとか、なんかそういうものが取り付いてるから、それを取り除く、それお祓い。そうすると儀式というのですね、そのことを行えば、儀式というのはですね、これはあの一つの操作なんですね。しかも単なる操作じゃなくて、その象徴物シンボルですね。このなんていうんですか、あのあれなんていうんですか、その神道でこうガサガサガサっていう、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、あの白い
神道ですね。
閉塞ね。閉塞とか、それからあのですね、閉塞ね。それからあと仏教でいうとこのカンカンとこう鐘を鳴らしてですね、こうジャラジャラとこう数珠を鳴らしてですね。あとはこう、まあいろいろですね、まあそのシンボルを用いてですね、その動作ですね、その操作ですね、ある普通の日常生活とはこうかけ離れた操作によってですね、操作それ自身によってある超能力といいませんけども、その宗教的な力ですね。超感性的力って前に何か議論してる人聞こえますが、その霊的な力とか超感性的な力とか心的な力とかっていうですね、そういう日常的じゃない力をそれによってこの取り込もう、あるいはそれによってそれを引き出そうということは儀式の目的なんですね。だから操作それ自身によってですね、そういう超感性的な力、超感覚的な力ですね、そういう力をですね、こう引き出すことですね。それを引き出すことができるからですね、その汚れが清められる、そういう力があるからですね、その悪霊が出てくるということですが、そういうそのポイントは操作にあるんですね。でしかもこれはですね、あの日常の生活とは無関係な操作。すなわちここからですね、何が生まれるかというと、そういう操作、それ自身がそれをやる人にとっては神聖だと言いますね。そうすると、その儀式をやる場合にはですね、自分がそれを行う場合と、他の人がそれを行っているのに参加する、つまりそこを座って見てるとかね、それをこう受け入れるとかっていうことですね。そういう参加の仕方には、能動的な参加と、その受動的な、受け身的な参加とあるんですが、どっちにしてもそれに参加するということは、それを行うということですね。それは自分でできるということですね。で、それを、その操作を自分でやるか、あるいは人がやってるのをそれを自分が、まあ人がやってると
まあ、こっちになるかもしれませんけどね、まあ、一応この場合には参加をするという意味で、このそれによってですね、ある神聖な力を得たよって。で、これはですね、よく論理的に考えてみますと、どっか聞いたこと同じじゃないかって。これは以前何度も議論をお話をしましたが、その事実というのがあってね、これはですね、そういう超感性的な力を強制するんだって言うんですね。要するに事実って何かって、そういう超感性的な力を、その超感性的な存在意思に関わらずですね、人間が強制的にそれを引き出すんだってことなんですね。で、儀式の場合にですね、人間の操作でもって自動的にこの行いをすればですね、この儀式をすれば必ずその超感性的な力が出てくるという場合なんですね。この神強制とあんまり変わらないんですね。こっちは操作なんですよ。操り人形と一緒ですね。だから操り人形にするんだったら強制することと、まあ、あんまり変わらないということですね。そうすると、こういうことがですね、実は儀式というんですね。これはですね、事実というものの一つの変形だったんですね。これがですね、事実というものが固定されて、そして、洗練化って言うんですけどね。シンボルであるとか意味であるとか、そこにこう取り付けられてですね、形式的にこう決まってですね、そういうふうにされたものも事実のね、固定して洗練化したもの、それを儀式というふうに言うことができるんですね。そうすると事実という場合にはですね、形はいつも決まってないんですよね。人によっても変わるんですが、儀式の場合には必ず型が決まってるんですよ。でいつもやっても同じなんですね。だからいつも同じ力が引き出せるという意味が儀式なんですね。でそうすると、こういうものを通して、その超感性的力を自分の中に得てですね、それで救いに出す。ということが儀式のね、それによって救われるという意味合いだということですね。で、具体的にどんな儀式があるかというとですね、キリスト教にも、いろんな儀式があるんですね。で一番特に代表的な儀式2つ挙げるとすればですね、一つは洗礼の儀式、洗礼式ですね。それからもう一つは聖餐の儀式、聖餐式と、この2つがあるんですね。でその儀式による救いがどういうものかっていうのですね、これを例に取り上げてもう少し話をしたいと思うんですが、洗礼式ってどういうことやるかって、まあ、その宗派によって少しずつ違うんですが、本質はですね、この水の中にザブーンと自分の体を沈めましてですね、それでこう上がるということが洗礼式の中の操作の内容ですね。でそれによって何を意味するかというと、その自分の古い自分がこれで死んでですね、水の中に浸って、で水から出てきたら新しい自分が生まれ変わって出てきたということを象徴する儀式だったんですね。すなわち何をその洗礼式は象徴するかというと、自分が生まれ変わったと、今までの古い自分から救われた新しい自分に変わったということを象徴する。ですからこれは再生の儀式と、生まれ変わりのことを再生ですね、再び生まれ、洗礼式は再生の儀式ということですね。それから聖餐式というのがありまして、キリスト教会にしますとですね、月に1回ぐらいですね、パンとブドウ酒が 前の方にこう置かれますね。で、今から聖餐の式を執り行いますので、信者の方は、信者じゃない人はご遠慮ください。信者の方は前に来て、このパンとブドウ酒を取って飲んで食べてください。こういうふうにですね。それは何を意味しているかというとですね、このパンとこのブドウ酒はキリストの体だ。キリストの血だ。それを象徴している。すなわち、このパンを食べることはキリストを食べることだ。このブドウ酒を飲むことはキリストの血を飲むことだって、そのことを象徴して、それで何が得られるかって、そのキリストの力に預かる。すなわち、そういうものを、そのキリストの体をそれによって自分の中に取り入れるというんで、キリストの魂をそれによって自分の中に取り入れるというんですね。ですから、その生産式といった場合ですね、そういう、キリストっていうのが神ですね。その神を自分がですね、その受け取るんだってですね。すなわち自分の中に新しい力を、超感性的な力をそれによって取り込むんだ、ね、そのことを意味している。ところが、この生産式にはもう一つ意味があるんですね。それはですね、それによって、あなたは救われているんだということを確認する。一つなんですね。保証みたいなんですね。あなたは救われているんですよということで、そのことを保証する、確証するという意味がその中に入るんですね。ですから、救いがずっとあなたの中でこう続いているんですよということを保証する。で、救いの保証という意味合いの生産式に入っている。生まれ変わって、しかもその救いが続いている。あるいは先ほど言いましたようにですね、その救いがどんどんあなたの中で進行しているんだから、あなたはますますさらに清くなって聖なるものになっているんだということをそれによって保証するという意味ですね。ということはその中に入ってきます。で、そうすると、先ほど言いましたようにその儀式によってもし救われるとするならば、それはその操作によって、操作それ自身が神聖だからということが入ってくるんです。しかしながら、この儀式という場合にですね、もう少し大きく見ますとですね、あるいはですね、それがもう少しですね、この展開していくとですね、その礼拝式とこうなんですね。一つの儀式っていうんではなくてですね、その儀式全体で、そこで特に何をですね、人は期待するか願望するかというですね、その雰囲気なんですね。これは儀式的ムードといいますか、その日常のですね、生活から離れてですね、その礼拝式に参加するんですね。こう心がこうすがすがしくなる、こう輝かしくなったっていうかね、こう現れるような思いになった、その神聖性の状態をムードをその聖餐式なり礼拝式にですね、礼拝に参加することによってそのムードを味わいたいですね。で、そのことがまさに救いだと。その日常の生活から離れて、この神聖な状態に浸るということですね。この救われたということと一緒なんですね。ですから、 そういう場合ですね、日常と同じ格好で来てるんで危ないんですね。全然区別がつかないから。その日常のこの無意味な世界とか、この罪に染まった生活からこう離れてですね、神聖な状況にするためにはですね、きちっとした清掃を、フォーマルな服装じゃないかですね。だから、その行動というか、その操作でありますから、操作する時期が先生でありますから、その、この振る舞いですね。歩き方とか、そのマナーということが大切になってますね。言葉遣いも普通と同じじゃない。神聖な言葉を使う。神聖な文章を使う。ということで、まあ、音楽なんかも入ってきますけども、それによってですね、そのルートが神聖だと、ね。その時によって、その、これその状態でってね、その一時的な瞬間的なですね、この礼拝式、ミサとかっていうことに参加する時のその状態、それが普通と違うから、その状態をそれによって味わう、体験する、得るというんですね。それをあの儀式というムードで、それによって使われたというんですね。で、これを比較するときに、よく比較されるのですね、映画を見に行く。映画を見て感動した。その感傷的になって涙がポロポロ出たとかね、いうのとこの儀式に参加するっていうのはですね、大差ないんですね。意味合い方と一緒。それはそういうですね、普通の生活から離れてですね、一時的にあるいは瞬間的ですね、一つの非日常的な普通の生活と違う、そういうものを体験するんですね。非日常的な状態ですね、体験する。それが儀式的なムードということ。で、こういうものをその場に行くとですね、そのムードが違うからですね、なんかこうね、気持ちが新しくなったっていう、そういうことをですね、期待していくということが、この儀式的な救いの中に入ってきます。で、この、こういうですね、救いに関わる儀式のことを、ちょっと、専門用語でサクラメントって言うんですよ。先ほど その洗礼とかね、聖餐式というものは、この全てサクラメントと言います。救いの儀式、救いに関わっていく儀式、ね、それによって救われている儀式のこと、そういうのはサクラメントですね。それからですね、このサクラメントっていうのはですね、日本語に訳すとですね、筆跡ですよ。筆跡という意味はですね、秘密の奇跡という意味ですね。で、前に少しだけ触れた覚えがあるんですが、蜜にしというのがいると。どういう人を蜜にしかというと、もちろんその密儀を行わせて、その密儀って何かっていうと秘密の儀式ですね。で、単に秘密の儀式っていうんじゃなくてですね、これもやっぱりですね、救いを保証する、救いに関わっている儀式ですね。そのことを密儀っていうんです。しかもその場合秘密の儀式ですね。これもですね、やっぱり救いの儀式なんですね。その儀式に参加すれば、それによってあなたは、こう、秘密に救われた。ね。ですから、その、密にという場合と、サクラメントっていう場合ですね。同じ救いの儀式。 その儀式によって救われるんですね。で、もしなんで、じゃあ同じにすればいいんじゃないかって、まあ同じでもいいんですが、もし、なぜこのように社会学は区別するかというのが、サクラメントって誰が取り行うかというと、祭司が取り行うんですね。祭司は御杉を取り行わない。で誰が御杉を取り行うかというと、御杉師といってですね、個人的に、そういう祭司団体に属してない人がですね、自分のカリスマなんですね、こういうことをやるんですね。だからこれは呪術師に違う。自分の力でもあって、自分のカリスマでもあって、自分の超能力でもあってですね、こういうことを取り行うんですね。で、あの、三井氏って誰のことかって、あの、朝原長子。彼は三井氏なんですね。で、彼はですね、この救いの約束の救いの儀式をやるんですね。さて、こういうことが、あの、儀式の中の救いということの中に入ってきました。ところが、あの、ユダヤ教の中にですね、先ほど、まあ、キリスト教の儀式いくつもありましたけども、そのユダヤ教の中に、あるいは全ての宗教の中に、儀式っていうのがたくさんあるんですね。で、ユダヤ教にはですね、さらに、あの、いろんな儀式があるんですよね。その、割礼を受けるとかね、その、豚の肉を食べないとかね、そういう、そのタブーと言いましたけども、その、儀式的な、ものをですね、生活の中にこう入り込んできまして、それをこう、この儀式を取り行なさい、あの儀式をやりなさい、それであの、お祭りをやりなさい、結構いろいろあるんですね。そういう儀式をユダヤ教をやってるんだけどですね、ユダヤ教の儀式ばっかりじゃなくて、それ以外のこともこの神がこう命じてるっていうのをやるんです。それは何をやるかっていうとですね、儀式のプラス倫理を命令してですね。その殺してはいけない。盗んではいけない。っていうふうにこうね、詳しく、細かく、いろんな人間関係における、その生活態度を、ね、教えてですね。で、そういうものをたくさんこう、ユダヤ教の中にこう入ってきますとね、その、これを体系的にですね、そのいろんな儀式があって、どの儀式とどの儀式とどの儀式をいつどうぞどのように守るかというときにですね、あの一つ約束じゃないですね、そういうその儀式を、ま、その行う、守りを行うという場合にですね、そういうものがですね、あの立法という形ですね、一つの命令という形で、その人の生活の中に入ってくるんですね。これは、あの、体系ですから、一つや二つじゃなくて、いくつもの儀式を守り、行わなければいけないとなるとですね、その場に習わなきゃいけないですね。何をどういうふうにどうすればいいんだということを、一つなら別に問題ないし、さっきみたいに、洗礼式とかね、生産式みたいにね、すべて、手順とか操作が決まってて、全然覚える必要がなくて、その場で行ってすぐ分かるって、その場ですぐ受けられるって、そういうのになるんですね。ユダヤ教の儀式の場合には、これこれこれこれあれあれをこういうふうにして、こういうふうにしろっていうのがね、いくつも出てくる。自分でやれよって言うんですよね。こう、のほほんとしちゃダメだよって。で、どうするかって、その、やらなきゃいけないことを覚えなきゃダメですね。で、そういうこと全部一つだったらいいんだけども、いくつも覚えなきゃいけないって言うんで、これですね、これを覚えるためにはですね、それを教育しなきゃ、覚えなきゃいけない。そのことをですね、何でもそうですけど、習わなきゃいけないですね。そのことを知って、そのことを習わなきゃできない。一つの祭司が一つの儀式を取り行うのもね、ちゃんとその知識があって、その練習しなきゃうまくいかないからね。そういうものがいくつもあるんだからってんで、ユダヤ教の場合にですね、それを教えて、それを習わなきゃいけない。っていうことが入ってくると、単に儀式ばっかりじゃなくて、先ほどね、この中にはもう一つ、倫理ということがあって、つまり人間関係によってですね、その生活態度に、その生活、その生活の取り決めみたいな、生活規制というものが入ってくると、要するに単なる儀式じゃなくて、その 対人関係、社会的な、人間的な行いをしなきゃいけないってことですね。でどっちが大切かって、美大教の場合には預言者というものが出てきましたね。この儀式なきゃどうでもいいんだよ。神が人間に求めるのはいいんだよ。こういうことですね。人のものを盗んだり、人のものを集めてね、弱いものをいじめたり、そのみなしもの、これをその、いいように扱ったりと。いいことやっちゃダメだし、そっちの方が神が望んでるなってこうなるんですね。儀式じゃなくて、倫理。倫理というように対人に対する行いなんですね。そうすると、何によって救われるかって、立法を守り、行うことによって救われるっていうかですね。儀式っていうんじゃなくて、倫理というか、ね、他人に対する良い行い、反対から言うと他人に対する悪い行いは、それは罰の対象。救いの反対だった。そうすると今度は単に儀式をやるっていうんじゃなくて良い行いをする、立法を守るということ、それが救われたということ、それによって救われるということですね。で救われるためにどうすればいいですか。人を殺すな、勧誘するな、盗むな、むさぼるな、こういう立法の行いをまず行いなさいってイエスがですね、ある訪ねてきた人に言った。すなわち救いの条件、それはですね、良い行いをすることだ。こういうふうにですね、これがもう一個の自力によって自分の力と思って良い行いをすることだ。でこのことについてはですね、そんなに議論の必要がないんですが、この良い行いをするっていう場合にですね、この単に一つの行いというのはですね、良い行いをたくさんする。じゃあ悪い行いがどうなるかですね、そういうことをですね、預言者はですね、体系づくんですね。この良い行いを体系づける方法はですね、2つの方法が重要的なものがありましたですね。一つは、何ですか、総決算的な体験しかありますね。帳簿をつけるに、君はこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれと175個の良い行いをした。しかしながら君は、あれとあれとするところでの78の悪い行いをした。で、比べるんですね。君は少し良い行いがこれだけ勝ってるから、君は天国に行くとかね、あるいは地獄に行くとか。要するにですね、あんたは今借金があるかないかですね。良い行いはプラス。で、悪い行いは赤字ですね。それはプラスとマイナスのこう収支決算するとね、最終的には君はどっちをたくさん行ったか。それによって決まる。良い行いが残ったら収支決算でね、悪い行いになります。そしたらあなたは救われる。良い行いよりも悪い行いがたくさんあったらあなたは救われない。こういうものをですね、なんていうか、帳簿をつけるみたいですね。そうやっていろんなその行為をすべてこうかき集めてね、でそれでこの一つにまとめるってですね、まあこれを、こういう言葉は特に見当たるので、まあ、総決算的なんですね、体系化と言いました。で、このような体系化をですね、さらに徹底したものが何かというんだったら、それがですね、前にも何遍も言いましたけども、カルマの子孫であるんですね。因果応報と言いましたよね。あなたが行った行為は全て、良い行いも悪い行いも全て、それを感情して、それによってですね、全て報われて、その結果として、あなたは、次の世において何に生まれるかが決まるんだよですね。あなたの良い行いがたくさんあったならばですね、まあ、ただ悪い行いが多少あったかもしれないが、終始決算したらあなたは もう一つ上のカーストに生まれることができるんですね。あなたは悪い行いばっかりやったから今度は蛇となって生まれるとかですね、まあ、そういうふうにですね、その知識人のですね、預言者がその良い行いによって救われる、因果応報によって救われるっていう突き詰めるとですね、最も徹底したやつがこのインドのカルマという思想ですね。それは良い行いによって救われて、しかもそれを収支決算の総計算した結果だよとですね。これはですね、インドのカルマに限られているんですね。ゾロアスター教もこの考え方ですし、実はユダヤ教もですね、この考え方ですね。いい行い、悪い行いってことですね。やがてあなたが裁きに遭うときですね、この行いの書というものを見てですね、それによって釈迦かれるって、行いの書に何が書いてあるかって、あなたが今までやった全てのいいこと、悪いことがずらーっとこう並べるんですね。その収支決算がそこに書かれてるとかって、こういうことですね。で、ですから、このインドのヒンズー教学会じゃなくて、そのユダヤ教においても、この根本的な思想、考え方に立ってるんですね。それから、カトリックもそうなんですよ。ですから、そのユダヤ教とかね、それからキリスト教の中でもカトリック、こういうものはですね、良い行いと悪い行いの総決算ね。で、こういう時にですね、何が問題なのかって一個一個なんですね。こういうのはもうそれをそれ自身が問題なんですよ。今こういう行為をしたらこれは良かったのか悪かったのか、こういうことしたらいいんだろうか悪いんだろうかって、そうするとですね、ユダヤ人とカトリックの信者は悩むんですよ。今私がこうしていることを、これは立法に反しているか反してないか、そのことが知りたいですね。悪い行いだったらその悪い方に入っちゃうんです。で、ユダヤ教とカトリックで何が発達したかというとですね、マニュアル、こうこうこうこうこうしたらこれは悪いこと、こうこうこうこうこうしたらこれはいいこと、ね、そういうことがですね、事細かく並べられる。今日の六法全書みたいですね。法律と一緒、これ法律をこうこうこうして、こうした場合にはこれは法律を犯したと、こうでこう、でもこうすればこれは法律を犯さない、まあ、逃げ道みたいなのもありますけども、そういうですね、あらかじめ何がいいか悪いのか、どこまでしていいのか悪いのかっていうことですね、こと細かく決めることですね。これを決議論ですね。まあ立法全書を作るんだと思えば考えていただいて、六法全書だからこれ全部覚えないといけないって大変ですね。そうするとですね、その六法全書的な考え方の根本にあるのですね、その一つ一つの行い、それ自身、法律なんかも今日の法律もそうですよね。法律によって罰せられるかそうでないかっていうのは、その人のやったその一つの行為、それ自身について議論するんですよ。で、これがですね、ユダヤ教でもカトリックでもそうですね、行い、しかも一つの行い、それ自身、一個一個についてですね、いいの悪いのということを決めるんですね。ところが体系化にはですね、もう一つの名前があるんですよ。そっちの方が重要なんですが、それはですね、その何がいいの悪いのってね、その行いだけ見たんじゃ分かんないな。その行いのですね、動機を見なきゃいけない。動機を見るというかですね、その行った人のですね、その人柄みたいな、たまたまその行いがあったんでね、そ それは一つのね、あの証拠に過ぎないんですね。根っこがどうなってるのかどうかってそっちの方が問題だっていう体系とあるんですね。で、これをですね、こういうものですね、心情倫理化と言うんですよ。心情倫理的体系化、あるいは合理化と言うんですけども、この場合には、行いじゃなくて、問題は心だよってことなんですね。行いは、その人の心から出てきた一つの現れに過ぎないんだよ。だから、救われるためには、その一個一個の行いじゃなくて、その人の心によって、良い心ならば救われる。心が腐ってるならば、悪い心なら、醜い心なら、反抗する心なら、いくら良い行いをやったって救われないって、こうなんですね。ですから、一個一個の行いじゃなくて、その人、その人自身、その人の心ってことですね。その人の全人格に関わってくると、こういうふうなんですね。前にも言いましたけどもね、一個一個の行いと、この心の問題を比べるときに、こういうことですね。前と同じ例えを繰り返しますと、貧しい人が、苦しんでいる人がそこにいたときに、かわいそうだなと思ってね、心が動かされて、その人に助けるとか、その人に物を与えるとか、お金を与えるっていう、これは一つの行いなんですが、その時の行い、例えば物をあげたとしましょう。ある人はね、なんだこいつ、虫けらみたいにゴロゴロコラーゲンやったって、まあでも服でもやるかってね、こういうふうにしてやって、服を、物を与える、あるいはお金をぶつけてあげた。へい、お前なんかいいや、へい、これ持ってけ、こうやってこうぶつけた。同じ1億円を与えたんですね。これはですね、法律的にはあるいは一つのこっちで見るとね、同じ行いなんですね。お金を与える。ところがこっちで見るとですね、そのお金を与えたことそれ自身じゃなくてですね、その時の心が重要だって。その人を軽蔑して与えたんならそれは悪いよ。その人に哀れに向かってかわいそうと思って、その人を救おうと思って、それはお金を与えたら良い行い、こうなんですね。そうすると、良い行いっていうのはですね、行為それ自身じゃなくて、その人の心から出てくるんだ。その人の心ってことは、その人の全人格だ。こういうことなんですね。ちょっとそれ以上の例いくつかあると思うんですが、そういうですね、そういうの心情倫理というんですけど、こっちの方にですね、体系化していくのもやっぱり預言者ですね。で、このように体系化していくと、どういう風になるかというと、まさにその生活、態度、単なる行いじゃなくて、その態度が問題なんですね。で、この場合に、その態度は、その全人格、あるいはですね、倫理的人格。しかもですね、この心という場合にはですね、特にキリスト教が一番わかりやすい。キリスト教を見ますと、一体心が重要だって、どういう態度だったらば、どういう態度だったらば、それが救われるんだって言うんですね。何を重要に心に持っとけば、置いとけばいいのって言うんですね。それはですね、愛だって、例えばね、キリスト教はね。それはですね、あなたの心に、愛があるかないかであるところですよ。すなわち、 あなたの生活、態度、すべてをですね、愛を基本にして、愛を原理にして、愛を動機によって、すべて行いなさい。あなたの生活、すべてをこの愛に中心にですね、これによって統一された、そういう生活態度になりなさいということですね。だからそのお金をぶつけたとかね、物をぶん投げて与えたって、ね、その人に愛がないからそういうのが悪いなって、ね、でしかもですね、その今までね、こっちの総計算でですね、全然今まで全部いろんな行為をやったんだけども、全部無関係なのバラバラですよね。こうごった混ぜに集まって、それで総決算って言うんですが、こっちの場合には、行いそれ自身じゃなくてですね、その行いのやるときのその人の態度、その人の動機、その人の中心点が何であってね、でそれについてね、矛盾なく、その原理にいつも沿って統一的に、行いが出てるかどうかっていうところを見るんですね。そうすると、その時の生活態度ですね、倫理的という場合に、それが統一的、原理的、心情的ってことなんですね。で、そのことがまさに何かっていうとですね、これこそがその人のですね、人格の完成だ。こういうね、で一番このことをですね、的確に示しているのはですね、イエスのですね、三条の説ですね。あるいはですね、先ほど私は愛と言いましたけども、キリスト教の中心はですね、愛の立法だってね、今までの、ユダヤ教のね、コロコロ、ここバラバラの立法っていうものはですね、これは石の立法とかモーセの立法って言われてるんですね。もし戒めがキリスト教にあるとするならば、それはその愛だということですね、一つの心だってですね、その原理から出てくる。でそのことは、その人格の完成ですね、単にここバラバラに行われてなくてですね、その人の全人格、しかも倫理的、単に倫理って外の行いじゃないですね、心情、心の倫理ですね。全人格とか、それから心の倫理とかって、こういうものがですね、その救いに関わってくる。ね、それがまさにですね、このイエスの三千の救いのですね、そのポイントだってことですよね。で、このようにしてですね、単なる良い行いから、それが体系化されるということを、こういう人格の問題です、ね。そうすると、救いは、その人の態度を一つの心の原理から統一的に、しかも、倫理的にですね、形作ること、それを自分の心にですね、自分の人格に形成すること、そのことがですね、努力の目標であって、その完成こそが救いだと、こういうふうになってるんですね。で、これはですね、自己完成という意味の一つの形なんですが、これ以外にですね、特にインド仏教においてですね、あるいは中国、日本の上においてですね、その自己完成という意味が別な意味、自己完成の流れなんですね。それを、じゃあ今度はキリスト教と比較という意味じゃなくてですね、この人格完成というのがキリスト教の流れでありますけれども、その仏教の場合に、あるいはヒンズー教の場合にですね、別な流れ。それをですね、自己進化と私は言います。で、私は今、ウェーバーマンですが、 それは要するに自分を完成するということは自分が神のようになればいいんですね。神のようになるということは、こういうの倫理的な人格完成ということじゃなくてですね、その神的な存在物をですね、自分の中に入り込めばそれで神になるという意味合いがあるんです。でそのことをちょっと今説明したいと思うんですが、でこのことを説明するためにですね、もう一回呪術師の話に戻りたいと思うんですが、呪術師はですね、いわゆる我を忘れて神がかりをして、気違いのようになったり、そういうことをやるんですね。そういうことをやるっていうことは、それによってそれを見た人が、あ、この呪術師は神に取り憑かれている、神を所有している、神がその呪術師の中に入ったというですね、そのこと、それが普通と違う状態にさせたのがね、今までの人間から変わった人間にさせたのは、そういう霊が、そういう魂が入り込んで暴れてるからだってこう昔の人は思ったんですね。だからその自己進化って何かって、新しいというか神のような魂ですね。新しい魂を自分の今までをね、これ取り込むこと、獲得すること、それがですね、自主にやったことですね。でそれがその新しい魂っていうのは、これは神と、神のような存在と言われればそれなんですよ。それが自分の方に入ってきたら、その人が自分の神なんですね。そのことを自己進化、この新しい魂をですね、自分の中に取り込むこと、それでこのことを何ていうかってですね、いわゆる仏教でいうとこれ化身って言うのかな、それからキリスト教でいうとですね、これ受肉って言うんですね。英語でインカネーション、日本語で一神様、一仏様っていう場合ですね、その人の中に仏が入った、その人の中に神が入ったって言うんですね。自分が神だと、そういうふうに言った人ですね、信仰宗教の中にたくさんいますが、要するに自分が神だってこう宣告するわけですね。だから一仏だ、それがまさにこの自己進化ですね。で先ほどキリスト教においては、その自己完成、人格完成ってなぜ区別したかっていうと、キリスト教なりユダヤ教の教えにもですね、この自己進化っていうのはですね、これは神に対する冒涜なんですね。だから自己進化っては言えないんですね。それは甚だしい罪だって、神の最大の怒りを招くからって、そういうふうに言わないんです。じゃあどういうふうに言うかっていうと、一つですね、その人格の完成というのを言いますけれども、どっちにしてもですね、これどういうことかって、先ほども言いましたですね、その神の霊が、神の魂が、神の力が自分のうちに入ってきたら、それが受肉だよね、それが化身だよね。そうするとその人は神のようになる、あるいは神の子になるということですね。これが神的存在ですね。キリスト教でいうと、これは神の子なんですよ。なぜ神の子って、神と同じ性質が、神と同じ魂が、神と同じ霊があるから神の子だったということですね。で、こういう状態になること、これが救われた状態、これが自己進化、自己完成ですね。で、じゃどういうふうにすれば神の霊を、神の魂を、神の力をですね、自分の中に取り込むことができるか、昔は呪術師がそうだったんですけども、どうすればいいって、 呪術師のように神がかりになればいいんだよね。今までの普通の人間からそれが入ったからこう非日常的なカリスマ的な力が出るような状態なることが、すなわちその人に新しい霊が魂が入ったということだっていうふうにまず考えたんです。でそのことに対するそのどうやってその新しい魂を取り込むかというと、それは神がかりですね。そしてこれをですね、あの防御がとこう言いますが、これを英語でエクスタシー、で昔はですね、でどういう風にしてやさ呪術師のようにこのあのちょっと違う状態になるかっていうですね、ちょっとこれをですね、あの私あんまり話したくないんですが、まずそういうふうにあの気違いしみたようになるためにですね、今日それを気違いしみたって言うんですよね。これが神聖な状態とか聖なる状態って言いませんけど、昔はですねこの気違いしみたことを、まあ、オルギーって言うんですが、こうなること自体がですね、その神がに取り憑かれたんですよね。そのこと自身が昔は神聖だと思った。どうすればこの気違いじみた状態になれるかってね、それはあの酒を飲む、あるいはあのマリファナをね、そうするとですね、あの今までの状態の普通の状態から変わって人間が変わる。あるいはですね、あの失神ですね。今までの自分がこう気を失うんですね。気を失ったと昔の人は魂が抜けていったとね。でそこからこう起き上がってですね、新しい魂が入ってくる。ヒステリック。あるいはあのタバコですね。タバコもいいですか。要するにこういうものを使えばですね、あの今までの状態と変わって人間が変わるっていうんですね。人間が変わるって新しい魂がそれによって入ってきたっていうことなんですよ。でこういうものをすべてね、でここにどういうのがあるかって、まあ、全部挙げても仕方ないんですが、あのカーニバルってね、肉食を、肉をたくさん食べたりね、それからあのダンスをする、それからセックスね、こういうものによってですね、そういう普通とは違う興奮した状態、我を忘れた状態、人間が変わった状態になるんです。でそういう状態を引き出す、つまり日常的な状態からそういう非日常的な状態にするためには、もうこういうものを使って、そしてこれは全てどういう意味があるかですね、これはですね、人間のですね生理的なものですね、この生理的な機能を麻痺させて、それによってその興奮状態ですね、あるいはですね、あの生理的なこの機能の麻痺ね、この麻痺状態、こういう状態を作り出すことによってですね、それがその新しい霊に取り憑かれた状態だ。で、こういうふうにやるんですね。それはオルギー。で、なぜ大、これはですね、大衆なんですね。非日常的な体験ですね。非日常性を体験する方法なんですね。それで昔の人ですね、こういう日常じゃないから、非日常だから、それ自身が神聖だと思ったんですよ。それ自身が神のようだと思った。新しい魂が入ってきたから、その人間が変わったと思った。 はあのこっちのねもう一つあるんですね、この心理的に集団的にね、そういうやっぱり興奮に陥れるのがあってね、それはあのダンスなんかそうだし、それからヒステリックなんですよね、こうわーっとこうなんか自分がこう我を忘れてね、無がこう無遊病みたいになってみたり、この普通とは違うことこう規制を発したりね、あの訳のわからないから喋ったりって、そういう人が一人でもあのグループの中にいますね、その全体の雰囲気がそちらが向いてくるんですね。そうするとそのあのあれですね、あのよくコンサートね、あの若い女の子がキャーキャーキャーキャーってこうバメくる、すると全体がこう興奮状態になるんですね。でああいうのキチガイ決めた、まあ、熱狂というかね、それ熱狂的な状態を作り出す、そのこと自体ですね、普通の生活と違うから、それ自身がその状態自身がですね、非日常的だから新しい魂がね、新しいその霊的な力を取り込んだからそうなったってこう思うんですね。そういうことをこうやる、それがですねオルヒで、昔は宗教的な体験そのこと、今でもなんでそういう人にみんな酒を飲んだりタバコを飲んだりそのあのマリファナをするかっていうと、そういう非日常的な体験がしたいんですね。さてところがですね、これはあの一時的なんですよね。興奮が冷めるとどうなるかって、あの禁断症状ではありませんけどね、虚脱状態になっちゃうんですね。競争っていうのはこれ一時的なんですよ。しかもですね、あのその後が悪いけど、虚脱状態、まあ、ある程度でいうと禁断症ですね、マリファナは虚脱状態になっちゃうんですね。先ほどの聖火というのがですね、その救いが始まってるっていうのですね、現在救いが進行してるんですね。これはですね、やっぱりあの持続しないと成果って言わないんですね。そうするとしかもね、このオルギーっていうのは、まあ、あの全然意味のない世界なんですよ。だから虚脱状態って虚しいってことなんですね。そうするとあのその意味のある世界を恐れんってこう破っちゃうんですよね、このオルギーの場合。その意味のある秩序、世界秩序、秩序ですね、秩序をこう破って破壊して、それでそういう一時的なね興奮状態って作り出すんですけども、その後には何が残るかって、何の意味もない虚しい、こうなっちゃうんですね。まあ、ある程度と家庭崩壊とかってありますよね。あの近代症状とかってあの牢屋に入り込まれて、それとなるんですね。その人間崩壊、家庭崩壊って、あの秩序はこう、もうあの生理的に人間を破壊してますからね。それでボロボロになっちゃうから、虚しいとか虚脱状態になっちゃうんですね。そうすると、それは神に見捨てられた状態じゃないのって感じですね。そうするとですね、これは、あの決してね、神聖な状態ですね、神が喜ぶ状態じゃない、かえってこれはですね、あの神を憎まれることだ、こういう意味なんですね。まあ、そのようにしてですね、このオルキーから変わっていって、実はですね別な形態、もっと持続して、しかもこういう急激的なんじゃなくて、もっとこの何て言うか柔らかなね、そういう状態にですね、人間がですね取り込もうとするとき、それをですね、あのまあ、今日は あんまりもう時間がなくてもね、言えないんですけども、あの光悦とかね、いう状態、この至福感とか静かな喜び、そういう体験にね変わってくる。 こういう体験はこのオルキーと違ってですね、その持続する、しかも意味があるっていうことですね。そうすると自己進化の目標はですね、このエクスタシーなんだけども、エクスタシーがオルキーからこういう状態、これをですねオイフォリーですね、難しいです、こういう状態ですね、変わってきます。ちょっともう時間が来ちゃったので、今日はこれ以上話し述べることはできませんが、こういうオルキーとかオイフォリーっていうのはこのエクスタシーの一つの形態ですね。それはオルキーっていう場合には導いてきたけども、オイフォリーっていう場合にはこれは持続的であって、しかもその中に意味のある世界が入っている。ただし仏教で法悦三昧ですね、お経を読んだりですね、瞑想にふけたりして、それでこの幸せな状態感じね、幸せな状況っていうものを、ああ宇宙感動したっていうかね、そういう状況にこう味わうんですね、体験する、そういうのをオイフォリーって言うんですよ。それは一つの心的な状態ですね。心理的状態と言っても構わない、一つのですね、その人間 その生理的と言いませんか、心理的な状態なんですよ。感動するとかね、その幸せだと思うとかっていうのは状態性なんですよね、どっちみちね。でこの状態性、これを追求したのが実は仏教なんですね、もっともって、はい、時間が来ましたんですね、次回はこれ以外の、あるいはこのポイポイの続きをですね、議論したいと思います。